いぶきステーション。
それでは総合8位、64日と6時間19分坪井重和さんです。
おめでとうございます。
そして大北アルプスの初代チャンピオン、うん、総合1位、中島エマさんです。おめでとうございます。13日と5時間18分、唯一、一撃完歩ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、後半は中島エマさんと坪井さんです。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
総合1位と、一番長い時間楽しんだ方という、はい、お二人に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中島エマさんは、まあ、前半のね、はい、インタビューを一旦いぶきステーションにさせていただいていて、うん、まあ、最初の3日間かなり詳しく伺っていますが、坪井さんはまだちょっとどういう方かも知らない方がいるかもしれないんで、一旦坪井さん自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、ですね、美濃の国山城トレイルというですね、トレイル大会を、2023年の3月から、主催させていただいております。とはいえですね、今年の5月にようやくトレイルランデビューをしたというですね、前後逆になってるんですけど、まあ、そんな風で、岐阜のですね、美濃地方を中心に、活動をしております。
はい、トレランレースを主催しているのに、はい、自分が出たのは今年が初めて、
初めて、はい、
方ですね。
そうですね。チグハグです。
登山は結構されてたんですか。
そうですね、地元のですね、やぶ山を散策したりとかですね、旧跡を巡るのは好きで、まあ、そういったあの歴史深いところをですね、回るのが好きで、そういう意味合いでもこう、あの山城トレイルのですね、山城があるところをですね、巡ったりとかっていうのを、ライフワークにはしてたんで、そういうふうでまたこういった大会を作っていこうかなっていうふうに、まあ、向いてったっていう感じですね。
なるほど、
はい。
その坪井さんが大北アルプスに参加されることになった経緯は、はい、どういったところだったでしょう。
そうですね、去年の、お盆にですね、初めて、穂高連峰を、これもまあいきなりやるなって怒られたんですけど、ロープウェイで登らずに牧歌道から上がって、で、槍まで行ったんですね。
ジャンダルムとかを越えて、
そう、揃えて、初めての
北アルプス、
ジャンダルム通って、でその終わってから蝶ヶ岳に行って、あれを言ったんやねって見て、逆やろってそれも怒られて。
岩場が好きなんですか。
あ、そうですね、高いところは大丈夫なんで、わあすごい高いところだなと思いながら、険しいなと思いながらも、まあ進む方向はワンルートでまっすぐ行けばいいんで、まあ、
いやちょっと待って、険しいなでジャンダルムいきなり行ったんですか。
そうですね。
すごい。
で、はい、そう、ジャンダブルーム登った時に言われたのは、なんでザックをデポしてこないんやって言われて、まあ、テント泊で行ったんで、そのままジャンダルームの山頂までそのまま登って、なんでザックを下ろさんのよって言われて、あ、下ろすもんですかって、そこで初めてデポするっていうのを覚えて、そうですね、そんなぐらい高い山を登るのは日が浅いし経験もないですね。
じゃあ大北アルプスの前に北アルプスで行ったことがあったのは、はい、どの
その穂高連峰と蝶ヶ岳のピストン、それと、立山ですね、立山三山
だけ、
まあ、剣も行きましたけど、はい、そんだけですね。
なんで資格ギリギリじゃないですか。
確かに。
そんなんありましたね、参加資格ギリギリ、そういえば。すごい。
それが、はい、やろうと思ったのは、
はい、繋いでいくっていうイメージじゃなくてですね、三重座のピークハントをすればいいと勝手に思い込みまして、うん、あ、それなら もっといろんな大北の、まあ、北アルプスのエリアを、あ、これを、まあ、口実にいろいろ楽しめるかなと思ってですね、気軽にエントリーしましたね。
どうすか今さんこれ。どうすか。相談、あの、行く前に相談されたら何て言います。
いや、もう やめた方がいいですよね。知って北アルプスってあるの知ってますみたいな。
そこからまずそこから説明。そうです
ね、若干そういう感じありますよね。
そういう感じあります。
ね、
はい、それはあのそれこそあの仲間さんとかには、
はいはい、
相談をせずにエントリーポチってした、
あ、
してしまったってことですか。
そう、まあ1万円なんで、まあ1万円ならまあな、ね、ひとまず入ってやってみて、まあ自分のできるところだけこっそりやって、あ、自己満足しようというふうに思ってましたね。
じゃあ、あの、お仲間には告げずに、
まあ、何も言わずに、はい、あの、なんかやるのって言われても、いやって言って、まあお盆やしねって言ってて、知らん知らんって言ってましたね。
それがどっこい、エントリーしたら。
そうですよ。エントリーしたらまさかホームページに掲載されるっていうのはね、びっくりで、この矢島味郎の仲間の方から、
はい、
頑張るんですねっていうふうに、メッセージが来て、いや、何もやんないですよって白切ってたんですけど、そしたら、いぶきステーションのリンクが貼られまして、まさかあの選手がって言ってて、まさかあの選手が坪井さんなんてって書いてあって、いや、何それって思って聞いたら、まあ、あの、谷川さんや福井さんのことをお話しされてたんです。その最後に、あの、坪井さんもって言われて、うわ、これ引けんくなってまったんじゃないのって
バレたみたいな、
ちょっとバレたと思いまして、いやー、どうしようと思いながら、それでまあそこでやっとちゃんと細かくルールを見出しましたら、なんかこう、つなげなあかん終わりとあれが一緒だとか、これはできんのじゃないかと思いまして、もう、あの、竹ちゃんとかですね、あの、山城のメンバーに大変なことをしてしまったというふうで連絡して、まあでもできる範囲はやってみようと思うから、まあ頑張ってみるねというふうで、もう最多の分割プランでですね、最初から、
うん、
あの、挑ましていただいたっていうのはそういうふうですね。
なるほど、はい、じゃあ、まあエントリーするときもまだルールをちゃんと理解しておらず、
そうですね、
あの、
あの、北アルプスへの憧れでエントリーを
すごいな、
すごい人いた、
すごい、思った以上でした
本当です、はい、びっくりしました。
で、まあ最初の計画が6分割でした。
そうですね、6分割でした、ね、
はい、でもすごいきっちりした計画書を作られてましたが、
はい、
だからすごい、僕はあの、計画性のある方だと思ってたら、ちょっと今あの話を伺ってえってなってるんですけど、まあ、そこからは割とちゃんと計画立てられて、
そうですね、はい、まあ、怖いからこそ細かく計画を立ててですね、まあ、行こうというふうでですね、はい、
はい、エマさんは参加されたきっかけは、
はい、きっかけは、前のポッドキャストでも多分の収録の時にも、いぶきステーションの収録の時にも言ったんですけど、あの、海外のトレイル毎年夏に長めに行くんですけど、まあ、それが行けなくてちょっと、うんうん、あの、円安であ
それが理由だったんです
か。円安なんと、あと8月に、TJR の取材があったんで、あ、うんうんうん、まあ、そういうのもあってちょっと行けへんなと思って、で、なんかしたいなと思ってたんですけど、やるっていうのを聞いて、で、なんか、あ、ちょっと面白いかもと思ってエントリーしました。
はい、最近は台湾の 3000m、
そうですね、台湾の4000弱ですね。
4000弱、
3800をずっと行くみたいな、うん、で、あんまり人が歩かれてないルートを歩きました、
うん、
はい、西洋線大型という、
ね、はい、それが今年はちょっと円安もあって、
はい、
ね、TJR もあって日本にいたので
もあるし、そう、ちょっと長い重装は難しいなと思って、で、うん、まあ、やってみようと、
うん、なるほど、
思いました。
はい、まあ、それで一撃をのプランで、
そうですね、
でしたよね。
まあ、あの、最大2週、10日間、最短10日間、最大2週間で計算したんですけど、まあ、結果、その通りに終わったんですけど、うん、まあ、2週間やと、 結構私にとっては短い方で。
すごい。
あ、そう。で、まあ、フランスとスペインの国境を端から端まで歩いたことがあるんですけど、それがまあ、寄り道とかもして、まあ、1000キロ弱ぐらいあって、それ1ヶ月30日で歩いたから、まあ、大北260キロぐらい、250キロぐらいで2週間あったら、まあ、十分余裕で行けるかな、みたいな。感じで、はい、思いました。
なるほど。じゃあ1ヶ月歩き続けるみたいなことに慣れてるというか。
あ、そうですね。
ご経験もあるから、
はい、大体重装って言ったら1週間から2週間最大1ヶ月とか、
はい、
歩くんで、まあそのまあ2週間で楽しめるかなっていう。はい。
長いのがお好きなんですか。
長いのが好きですね。
どういうところが、はい、お好きなんですか。
まあできるだけ山にいたいっていう、山から降りたくないっていうので、まあ、東京に15年ぐらい住んでたんですけど、今は長野県に引っ越したのも、まあ、山が近い、北アルプスすごい近いんですけど、まあ、山のそばにっていうのと、あと山小屋でも働いてるんで、まあ、基本的に山にいたいっていう。なんで
別にぴったりですね。
そう、降りなくていいなら降りない感じですね。
なるほど。いやー、だいぶ、どうすか。この取り合わせ。まあ、色が近い。色は似てるよね。
確かに。色は色共
感。色は似てる。
赤で。
はい。じゃあ、ちょっと坪井さん、エマさんも突っ込んでいただいていいんでね。坪井さんのちょっと挑戦を紹介していただいていいですか。どうなっていきましたか。
まあ、最初は剣から行こうと思って、まあ、ね、皆さんのようにこう下から行くんじゃなくてちゃんとロープウェイに乗って丁寧に行こうと思いましてとはいえ車が置くところが、薬師を降りたところの降り立てに車を置く兼ね合いがあってあそこへのバスが9時でどうしても立山に入るのお昼過ぎっていう風になっちゃったんで、まあ、そこからまあ夜ずっと行こうかなと思いながらまあ、剣を目指してっていう感じでしたね、最初は。
夜歩いたことあったんですか？
あ、夜は。
あ、分かった。
そこ、私も、夜歩いたとかって思ってしまいました。
そうですね。アルプスはないんですけど、こういう、まあ、1000メーターとか、そういうところは、そういう夜間を行ってはおりましたんで、はい。で、まあ、剣まで行ったら、まさかの遭難者の方がお見えになってで、まあ、持ち物とか確認したらやっぱ何も持ってないような感じだったんでまあどうしようと思いながら、まあ、補給食を、まあ、与えてで、うんうんうん、なんとかレスキューへの連絡も取れたんでそれで、うんうん、まあ向かって来られるっていう風なんでレスキューにあとはパスして下山するっていう風な形でですね。
あ、じゃあ坪井さんがレスキュー呼んだんですか。
レスキューは友達の子が呼んでくれたみたいで、で、まあ、そこの方ともお話しして、まあ、状態見て大丈夫そうということで、うんうんうん、じゃあ僕は下がってきますねっていう風でですね途中で、レスキューの人にも会ったんでそれで、その遭難されてる方の状態とかお伝えして、うんうんうん、まあ多分高山病と、カロリーが足りてないっていう症状じゃないかなっていうふうな感じでしたんで、まあ、食べてもらってあったかいもの出してで、まあ、カイロとか貼ってで、まあ、随分良くなった感じだったんで、まあ、大丈夫かなというふうで、まあ、その後も無線とかでちょっと聞いたらあ、まあ、良さそうですってことなんで、まあ、良かったなと思って降りたんですけどやっぱりあげちゃった分なくなっちゃったって
食料をねそう遭難者の方にあげちゃったんでなくなっちゃった
なんかリアルアンパンマンだなと思って、はい、
あそうですね
すごいなと思って
ますそうですねでもう山小屋もやっぱ閉まってる時間ですし、うん、このまま屋久島まで突っ込むのはどうかなと思いながらまあでもまあ行けるところまで行こうっていうふうでまあ降りてきたんですけどそしたらずっとなんか右行って左行くライトがずっと見えてたんですよねあれは絶対迷ったんだなっていう自分の近くまで来たらちょっと相談を受けようかなと思ってでそしたら上手に近づいてくるんですよ、ね、
どうされましたかって、
うん、そうですねそしたら テント張った場所が分かんないんですっていう。
え、剣沢で、
剣沢、
そうですね、剣沢のキャンプ場の中で迷ってたってことですか。
そうですね。
自分のテントが見つからんってことですか。
そうそうそう。
すごい人どうい
う、まあ、まあ、まあ、いや、うんと思いながらも、なんかぐるぐる回って見えたんで、多分登り口がわからないんだろうと思って、じゃあ、水場もあるんで、じゃあその水場目指していって、多分水場の周りに張られたようなことも言われてたんで、一緒に行きましょうって言ってご案内してて、
あ、天板からちょっと離れたところでぐるぐるしてた。
そうですね。
なんで天板に連れて行ってあげたってこと
ですね。なんで、まあ天板で、まあここじゃないですかって言ったら、ここここって言ってで、ちょっと心の中では食料なんかくれるかもしれないってちょっとあったんですけど、 ありがとうございましたって、ありがとうって言ってい
や、さすがに坪井さんが食料不足だってことはその人たちにね、わからないから。
それはそうですよね。
はい、ちょっと要求してみてもよかったじゃないですか
ね。で、まあお水だけ汲んで
お腹減ったなっつって、
お水だけ汲んでさあ頑張ろうと思ったんですけど、はい、そこからだいぶ天候も荒れまして、で、まあとてもとても、そうですね、大難寺の途中かな。で、祠があるところでひとまず食事、残ったもので食べてたんですが、これはまあ屋久島で行くあれではないかなと思いましたんで、朝にはまあまだですね、室堂に戻るっていうプランに変えまして、ただそうしますと始発の室堂発じゃないと、降り立ての駐車場まで交通機関使って戻れないっていうことになったんで、そうですね、小山から走りまして、おブオーって風吹く中走って、で、なんとか始発に間に合って、やっとこう山を降りて車駐車できて、ね、ほっとしましたけど、は、早速のっけからやらかしたなとい
や、なんかね、大北アルプス全ての最初の山参考が、はい、その坪井さんの1回目だったと思うんで、まあ僕たちも見てたんですけど、はい、まあ結構ドラマがあった上で、はい、まだ2坂っていう、
そうなんですよね。
2日かけてこんだけドラマがあってまだ2個かって、すごい僕たちもこっちで言ってました、はい、これ30ってどんだけ長いんやろうって
最初、はい、剣のあたりから入ると、最初ね、あんまり なかなか進まないんですよ。
あ、そうですね、
こうポイントが増えていかないんですよ。
まあ薬師が遠いし
一座一座が遠くて、
そうですね、
そうそうそう、
なんかカッサぐらいまで行ってもあれまだなんか全然、みたいな、
う
ん、
そうですよね、
ま、最初結構きついですよ。
きついですね、本当
はい、
はい、でなんとか、まあ続きの薬師を目指そうと、まだ室堂にもちろんロープウェイに乗って上がったんですけどそこも次の日かな、その夜はまあそのまま行ったんですけど、翌日の日曜日にはお昼に岐阜に戻って、山城を応援してくれる方のお食事会に行かなきゃいけないっていうのがあって、うん、そこでもだいぶ走りました
よく走ってますね、はい、
トレランデビューしたてなのに、
いや本当山走るなんてね、どうなのと思っとるあれなんですけど、まあ時刻があるんでそれに向けて走るだけはね、走ってっていうで、まあ初めて、まあ、北薬師夜に行って怖いなと思いながらも行って、薬師に行ったらやっぱ朝でとても綺麗で感動して、でその頃には応援してくれる仲間たちもですね、増えて、そんな見て長々時間作っとらんと早く降りなバスの時間間に合わないと怒られて本当やと思って、うん、そっから慌ててね、そんでもうね、あ、ちゃんと走れるんやって自分でびっくりしましたね
それはなるほど、
そうですね、
まあ、最初は6回の計画が、はい、まあ、1回目からいきなり立山で降りることになったりして、はい、うね、もう早速6回じゃ無理そうになっていったと思うんですけど、はい、そこからのその計画の修正とか、そもそも日程の確保とかはスムーズにいったんですか。
そうですね、日程の確保はそうですね、難しかったは難しかったんですけど、まあスタッフの方に、まあ、うちの、デザイン事務所をやってるんですけど、そのスタッフにここまででごめんなさいとか、ここ開けさせてもらうねと無理やり頼み込みまして、 まあ、なんとか生かしてもらえるっていう段取りには取れたんで、まあ、行くことはできたんですけどね。
なるほど。
ただまあ計画はあの当初からまあ初っ端から崩れましたんで、まあ、日程もみんな組み直しかな、ルートも組み直しかなというふうでですね、まあやり始めたのと、あとは屋久島で行ってこれはまずいものに突っ込んだぞという実感がものすごく実感できましてですね、もう少し細かくする必要があるなっていうふうに感じましたね。
思ったより進まないなっていうのが分かり始めて、ってことです。
1泊2日で薬師一座っていうのはだいぶ心に、
あ、そうですね、2回目がね、2日かけて 1個かよいつ終わるんだって思いましたよ、僕もあの時終わるんかなって、
はい、これは毎週来ても無理じゃないかってね、ちょっと思いながらも、ね、岐阜に戻って、はい、あの美味しいですってランチ食べてましたけどぐるぐる回ってましたね、はい、本当にいいのかなっていうのが、はい、
結果的には全部で8回
です
か。
8回ですね、
はい、巻き返しましたね。
結構
そうですね、
後半は割と予定通りって感じ。
後半はそうですね、後半なんとかなりましたね危なかったけど、は
い、そのままの流れで終わるまでご紹介いただいてもいいですか。
はい、そうですね、まああの薬師が終わってからは、笠まではまあいっぺんに行けたんですけど、途中で、バッテリーがちょっと下の方に、ザックの下の方にあったらしくて、びしょ濡れになっちゃってですね、それであの漏電したのかな、充電できなくなっちゃって、はい、であのピークで写真を撮らなきゃいけないっていうのがあったじゃないですか、
はい、
これは笠までは持たないと思ってどうしよう
と。スマホのってことですか。
そうですね、はい、でまあちょっと朝まで待ってすごろくの小屋でなんとか充電してもらえないですかって山小屋に聞いたんですけど、ちょっとまあお断りだという、まあお金払ってもお断りだというお話だったんで、これはまた新穂高降りて笠には登り直しだと思ってたんですけど、ちょうどあの横で聞いてた女性の方がこれから下山するんで、うん、モバイルバッテリーどうぞっていうことをちょうど言っていただきまして、
すごい。
で、いやと思ってびっくりして、まあね、あのちょっと買わせていただいて、で何とかまあ笠ヶ岳まで行って写真も撮れて、でまあその方にあのこのモバイルバッテリーで撮りましたよって、
あ、お礼に送ったんですか。
ですね、何とか。
モバイルバッテリーを買った、その人からもらったっていうかお金払って買ったんですか。
そうですね。そうですね、それで何とか写真が撮れたんで、あのほっとして、でまあ笠ヶ岳ね、もちろんあの全然行ったこともないんで、あの今から降りるんですかっていろんな人に言われながら、はいって言いながら笠新道のあの長い道をそこでこう思い知りましてですぐ降りてですね、あ、笠新道も降りて、あ、すぐやんかと思ってほっとしたんですけど、そこが笠新道の始まりで、はい、
みんなが言う笠新道、
はい、嘘やろって言いながら、本当にすごく時間をかけてなんとかまあそれでまあ駐車場まで戻ることができましたけど、とてもその日にですね車で帰れるような体力もなく、ごめんなさい、お昼過ぎに会社に行きましたそうですね、
会社はちなみに社長さんなんですか。
あ、そうですね、
それでこうスタッフの方にちょっと
あの
ちょっと融通を聞かせてもらえる、
ね、何やっとるんだってね、もう白い目で見られながらまたあいつ山行くぞと仕事ほっぽり出してと、あれながらまあ行ってましたね、
は
い、
なるほど。
そうですね、で笠からは次はあの槍含めたところでですね、あの転倒泊しながら縦走していくっていうスタイルに変えて、まあ前も槍のところだけは行きましたんで、まあ大体頭に入ってるから行けるかなと思いながら、まあそうですね、一番南になる焼け岳の方に向かっていたんですけど、まあとても眠くてですね、まあ岐阜に一旦戻ってすぐ帰ってきたんで、あの寝る時間を作れなかったんですよね結局、はい、それで
え 北アルプスから岐阜に行って、はい、寝ずにまた持ってきたんですか。 そんなことやってたんですか。
そうですね。でちょっとこうもうなんか焼け岳まで行く時になんか眠い。
どっちかというと北アルプス側が家みたいな感じ。
どっちかっていうと
出勤した
り、ねね、寝てるのはそっちで、はい、
そうですね、
出勤しにあの行ってるみたいな。
出勤して
でもでテント泊があったんで、まああの焼け岳山頂降りてからテントでやっと寝れるっていう。
やっぱ家だ。そっちが家だ。
ものすごくね幸せだったんです。でその後上高地に降りるじゃないですか。そうすると普通にお金で買える食べ物があるというので、うんうんうん、幸せを感じながらですね。はい、あので前方で北方に向かっていくんですけど、やっぱりあの上高地では元気だったんですけど、前方あたりからだいぶしぐれてきまして、で、前回の、穂高の重装の時に覚えたですねデポをこれはやるべきだと思って前方に登る前に、ザックを置いてピークハントして戻ってきたら、うん、もうザックべっちゃべちゃで、
あら
でしまったで、あの寝袋もテントもですねみんなべちゃべちゃになっちゃってて、
防水してなかったんですか。
あのかけてはあったんですけど、なんか上手に染み込んだみたいで
上手に
で、もうそれであの来た方を目指したんですけど、やっぱあの暗くなってからなんで一回ルート間違えたんですよね。でちょっと危ないなと思ってビバークしてなんですけど、なかなかこう寒くてですね、あのべちゃべちゃのあのやっぱシェラフは冷たくてカッパを着たままそのまま入って、うん、なんとかしのいだんですけど、まあ1時間おきぐらいに起きて、であのお湯沸かして、あの蜂蜜とウイスキーでなんとか温まって、もう一回少し寝て起きてみたいな風で朝迎えて、うん、でまあテント畳んでなんとか来た方行ったら、やっぱ明るくなるんでね、あの元気になって、それから順調に行けたんですけど、またやっぱ天気崩れまして、多分あの北島さん、北野さんかな、
北野さん、
はい、北野さんの雷の時期と同じ時期じゃなかったかなと思うんですけど、僕は唐沢の方に降りてって、ものすごい雷だったんですよ、
はい、
でなんかパチューンとか
パチューンってそんな音します
なんかもうでも逃げるとこないじゃないですか。で、うん、まあ当たったら終わりやけど、当たらんかったらいけるとかね、おかしなこと言いながら自分でブツブツ
言うんですね。言うタイプですね。
言うタイプです、うん、
はい、
でずっと降りてってなんとかまあ大丈夫だったんで、それで本当はあのそこからあの長ヶ岳の方に登り返す予定だったんですけど、まああの天白装備が全部濡れてる状態ですし、まあちょっと危険かなと思って、まあそこで一旦また上高地に降りて、うん、一旦そこで中座したっていう風ですね、うん、でまたあの今度はちゃんと寝て、でずっとあのソロで行ってたんですけど、そこからはあの山城のメンバー、まあ心配してお一方ついてきてくれたんで、でその方とはこの槍ヶ岳のルートじゃなくて、そこから、上高地から始まって、水晶の方に行くっていう道の方をですね一緒に行っていただいて、まあ、そこは天気も良くてとても楽しくですね最後、七倉まで降りて、まあ車を1台ずつデポしてたん で、 うん、でそれで、まあ、元に戻って、あじゃあこれの感じなら続きできるなと思ってですね、あの少し半分近くにですね、やっとあの登頂した数も増えてきたんで、あ少し見通しができたかなと思ってですねやっとかなと思ってですね、まだ続けてったって感じでした ね、
うん、
はい、ね、で登り返し、それでもうとはいえあの当初の日数からですねだいぶ経ってたのと、まあ、途中にあの今年はあの自治会の班長とかもですね上手に当たってまして、はい、そういうイベントごととかもね、どうしてもあの真ん中行けなくてですね、でまあ、9月の途中からですね、うんうん、再開したんですけど、でもう日にちがないよっていう中で当たった時のこのあの南 だけから、あの、槍目指して、上の方ずっと行くプランの時は、台風来てまして、うん、
せっかく日程があったのに
大変です。そうですね、こうやっちゃいけないだろうと思いながら、まあ、そこでもちょっと突っ込んでいきまして、うん、でまあもう南岳まで上がったんですけど、もう風が強すぎてですね、なんかこう後ろから人に押されるみたいな感じで、あの尾根に上がりまして、ちょっと四つん這いでこういきなり行って、で南岳の方で休めるかなと思ったら、あのもう山小屋ががっちり閉まってるんですよね。
もうあ、そうなんですか。で風が強すぎて、
うん、風が強すぎて、まあ多分誰も登ってこないだろうということで、きっちり閉められてたんと思うんですけど、まあちょっと休めないなと思って、そのままこう這いずりながらなんとか槍まで行って、ま
あ、その風でキレットも超えてるってことですか。
はい、いや、あの
槍南岳から、う
ん、南から入って、はい、槍まで行って、それであの、城内の方に行くっていう風な感じのルートだったんで、あの槍の後は東釜尾根で行くって感じだったんですけど、
はい、でも穂先は登ったんですよね。
ああ登りましたね。そうそう、あの
やばかったっていうおっしゃってましたよね。
そうそう、
あの、あの風がすご
くすごかったですね。あのもちろんあの槍ヶ岳っていう看板を持って立つことができずに、こう寝そべりながらこう
写真風すぎて
風すぎて、
あのはしごとか大丈夫だったんですか。
いや、あの初めてあの槍ヶ岳は3回ぐらい登ったことあったんですけど、あの槍ヶ岳の山頂から川が流れてました。あるわけないじゃないですか、上に
あの狭い
面積
で。
そうそうそう、うん、はしごの近くからシャーってこれはまずいぞまあ上がって降りてですね、それでまあお天照の方に向かっていったっていう感じですね。もうそこからはあのやっぱりあの夜は泊まろうと思いました
、はい、いろいろ学びがありますね。
学びがありました、はい、もうね、お金高くてもこれ死んじゃうわと思って、まあ、宿に泊まるってことを選びまして、それからはあのやっぱあの小屋に泊まるんで、回復して登る回復して登るを繰り返したんで、まあ、あの順調に行くことができましたね。ね、で上高地終わって、それからはあの北上するルートは、あの今日来てくれてますあの竹ちゃんとケイ君とですね、はい、最後一緒に行くことができましたんで、これで、扇沢からずっと北上してって、白浜まで行くことができましたね。もうそこになってくると、あの高い山もね、何もなんか慣れた感じになってすごく楽しいですし、あの仲間もいるんでね、会話もできますんで、まあ自問自答の時間というよりは、まあ楽しい、北アルプスの時間かなっていう風で、でまあ楽しすぎたのかですね、ちょっと時間かけすぎまして、白馬まで行ったはいいんですけど、ロープウェイの時間に間に合わない。
はい、津軽から降りられなくなっちゃった、はい、
でどうしようと思って、まあ、14キロだと、じゃあ走るかっていうふうで、あの最後はですね、3人、まあ僕以外 の, あの2人はあのちゃんとしたトレイルランナーの方なので
ちょっとご紹介いただいていいですか。一緒に行かれたお二人は、はい、
そうですね、はい、藤井さんことですね、あのアルプスのもう大変詳しいあの竹さんですね、であの肌アーチで焼け岳とかもですね、裸足で登るですね、ちょっとトリッキーな方なんですけど、ウルトラもトレイルも頑張ります、あの池上圭さん、ね、あの2人があの山城も中心になってですね、あのサポートしてくれてますんで、そんな方たちが最後同行もいただけて、サポートいただけたってことで安心していけたっていう感じでしたね、はい、
なるほど、
はい、
最後あの、はい、ゴールテープをね、
そう、ああそうですね、
ちゃんとこうご
持ってきて来てくれましたね、
くださったお二人ってことですか。
そうですね、ゴールテープは、うん、あの五流で合流した、あ、う
ん、五流で合流した、
ちょっとなちゃいました
、そう、
ね、五流で合流、
ね、五流で合流したあの、トミさん、日野川澄さんと、うんうん、あとあのいおりさんというカメラマンの方がですね、うん、あの持ってきてくれて、でこれ山城のゴールだから使ってくださいって言って持ってきてくれたのと、うん、まあ、竹ちゃんもあのお手製のですね、あの山頂ゴール用の、 あのやつを作ってくれて、それをこうバーバーってて、いろいろ僕の方はあんまりソロでっていうよりはチームで大北に挑んだかなっていう感じでですね、終始楽しくいけたかなっていうふうですね。で前半の辛い思いは経験不足なとこもあって、それで北アルプスを学んで、あと後半は北アルプスをどうやって楽しむかみたいな、そんな感じで学べたいい山行だったなっていうふうで。
山行、
はい、
なるほど。ちょっとね、はい、ゴールの写真が江口さんの写真とだいぶ対照的皆さんで賑やかにゴールテープ貼ってもらって楽しそうにゴールされていたのが印象的でしたけど、
江口さんも観覧車がね、ちゃんと
釣りしてる人い
っぱい、お祝いしてくれてたような感じ、は
い、いやそれにしても北アルプスのね、南坂だけ行かれたことがあるだけの状態で、はい、今回、大挑戦されたと思うんですけど、
はい、
されてみてどうです、なんか学んだこととか変わったこととかありますか？
そうですね、チャレンジする姿ってやっぱりなんかとても大事だかなと思います。それで山城のコンセプトも山城愛チャレンジっていうコンセプトにしてるんですけど、やっぱ挑戦することの尊さっていうのはなんとなくかけがえのないものかなっていうふうで、僕も途中からもこうやめるとかっていうよりはできるだけ挑戦して挑んでどこまでもやってやろうというふうになりましたんで、やっぱこういったことに挑戦していくっていう気持ちを培えたっていうのがこの大北アルプスのですね、すごく成果だったかなというふうに思いますね。
なるほど、
はい、
途中やめようって思ったこともあったんですか？
そうですね、途中やめようと思ったのは、やっぱ唐沢から雷を音を大音量で聞きながらパチューンとなりながらですね、本当に当たったら死ぬ、当たったら終わると思いながら降り立った時はなんでここにおるんやろっていうのはちょっと思いながらですね、はい、そう思いましたね。
よかったです、無事お会いされて、
は
い、
山のことはなんか学んだこととかあります？登山の、
そうですね、余裕を持って無理をしない夜の北アルプスは危険だぞと、はい、いうのを学びましたね。
なるほど、はい、ご無事でよかったし素晴らしい挑戦だったと思います。
ありがとうございます、
はい
はい、
そしてじゃあ、
はい、
唯一ね、はい、一撃完走されて、ね、見事優勝され、女性でね、唯一女性参加者で1位になられたという、
嬉しいですね、
中島山さん、
ありがとうございます、は
い、いよいよ真打ちですけど、前半の3日だけでもだいぶ波乱万丈のエピソードを語っていただきましたけど、
ね、はい、
前回、
はい、
その後何があったかをちょっと教えていただいていいでしょうか。
その後焼けだけからですよね、
うん、
焼けだけ入るのが、8時ぐらいやったんですかね。なんかそれまで夜に出るっていう、そのうちのエマ式と呼ばれる、
はい、エマスタイル
っていう、ね、そう、超通称エマスタイルというスタイルで、4日間歩いてたんですけど、焼け岳の時だけ8時ぐらいにスタートして、でしかも岳沢まで、でちょっと最初ジャブ、
ジャブ
ちょっとね
短め
に行きまして、ちゃんと岳沢でカレーバイキングもきちんと、
あ、食べてましたね、
大北グルメ、
はい、
クリアして、で夜の11時ぐらいに、10時ぐらいやったかな、岳沢出まして、
あ、やっぱり出ます
タイプね、そうですね、はい、槍ヶ岳までは絶対に行きたいと思っていたんですよ。で、その後ちょっとお天気が崩れる予定だったんで、大キレットは天気がいいうちに越えたいなと。で、その日が13時ぐらいから雨予報で、天気を見ても雲見ても、そうだなっていうのはあったんで、早めに出ました、10太郎震度、で、前方をピストンするときにデポしたらちょっと向き間違えちゃって、奥穂まで半分ぐらい行ってしまって、なんかトラバースなわけがないんで前穂に登るのにね、なんですけど、夜やったからちょっとなんかボケ、なんか調子よく歩いてたら間違えて、 まあ、ほとんど奥方まで行って戻ってきて前方に登ったんですけど、それがちょっと答えて前方で、あのちょっと転んだっていうかずりっと滑っちゃって、あばらとすねをちょっと負傷して、まあ、そうしばらくなんか手伸ばしたりとか笑ったらちょっと痛いなっていうのがあったから、あばらもしかしたらちょっと日々言ってたんかもしれないんですけど、あとまあちょっとズボンが裂けたりとか、まああったんですけど、まあでもその日はそんなくらいですかね。
そんなくらい、
そんなくらいなんです。
十分多いけど。
ちょっと朝から小雨で奥方に登って唐沢岳を歩いてる途中に、ヘリが飛んできて、まあ救助ヘリだなと思って、そしたらその日2人滑落してて、多分奥方で会って、会った人が私と会った後に、あの在天下る時に在天で連続して2人滑落したらしいです。 30m って言ってましたね。
命は
あ、お二人とも、まあ、重傷で運ばれたけど、死亡って書いてなかったんで多分生きてたとは思いますね。はい。でまあ北方行って、で北方でカレーを囲んで帰った
カレー、
そう大北グルメはカレーを抑えて、ね、あそう奥穂でもカップラーメンとカルピス、ホットカルピス飲みました。で奥穂は小屋番が友達がいたんで友達に会って、で北穂でカレー食べて、で槍までなんですけど、北穂から槍までの間にまあ10時ぐらいに北穂出たんですけど、途中で11時ぐらいになっても雨が降らなくて、あこれいけるかもと思って、南岳で多分13時前ぐらいだったと思うんですけど、あ降ってないからそのまま槍まで行けるけど、あの前半でね浸水した経験テントがびしょびしょになったんで、南岳でやめれば濡れずにテントが張れると思ったんですよね、うん、まあ普通に考えたらそこでなんか過去の教訓から南岳でやめるべきやったんですけど、うん、まあちょっとなんか行きたくなってしまい行ったらまあまんまと夕立に会いまして、はい、あの全身びしょ濡れというのをまたやってしまったんですけど、まあ、結構な雨で、でまあかなり、まあ、前も見えないぐらい降られて、まあ、槍ヶ岳に4時ぐらいに着いて、で雨が止むまで少し待ってテント張りました、
うん、
であの前回の教訓でその新穂高で荷物も一掃しててザックも変えたんで中は濡れてなかったんですよ、降られたけど、
うん、
でレインは濡れてたけど、あのレインも薄いものに変えたんで結構乾きが早くて、あの全部乾いてからテント張って、で濡れずに晴れたと思って、うん、雨に降られたけど濡れずにちゃんと晴れて寝たら、まあ、夜中中土砂降りとあの暴風と、うん、あの雷で寝始めて、そうですね4時間ぐらいで水たまりに黒沢ドームが、はい、水たまりになって、で朝方すさ、まあ、まじい雷で起きまして、誰か多分その時歩いてたその雷、同じ雷かちょっと分かんないんですけど、
うん、
すごい雷で、
うん、
まあ、地響きして、で槍ヶ岳の天場ってすごい風強いんですよね、うん、でしかもなんか槍ヶ岳の天場で張るの初めてだったんですけど、なんかこう岩に囲まれてるんで、うん、こう風がね巻くんですよ、
うん、
巻き上がるし、その右から左からみたいな偏西風とかそういうんじゃなくて、もうあちこちこう巻き起こる感じで、でテントがまずペグが飛びまして、
うん、
で細引きが岩につないでたんですけど細引きがちぎれまして、はい、でなんかまあ私ちょっと結構鈍感なんで、まあ、寝てって気づかなかったんですけど朝起きて外に出たら、あのテントが二等辺三角形に、じゃあ二等、なんで、平行四辺形。
すごい。
平行四辺形。
ひしゃげて、ね。
そう、ひしゃげて。まして、居住空間全然ないまま寝てたっていうですね。はい。
はい。
で、そうですね。で、朝起きて、まあ、テントの、まあ、 ペグゼ、じゃ細引きが、4箇所のうち3箇所切れてまして、真ん中からブチッと、あ、細引きって切れるんや、みたいな感じで、で、まあ、それを見て、で、夜中の雷も危なかったんで、まあ、これは停滞にしようということで、天場で丸1日停滞にしました。なんで、天場と、その、槍ヶ岳の小屋を、まあ、行ったり来たりして、で、あの、30分しか小屋にいたらダメっていうルールがあるんで、30分行って、まあ、ご飯食べて、まあ、ちょっと外出て、もう一回また入って、それが OK なんかちょっとよくわかんないんですけど、どうせ息吹同じとこにいると思うんですけど、ちょっと出たり入ったりしながら、一日、ただただ、天場で停滞っていうのを経験しましたね。で、その時、たまたま隣の人が、もう、テントで停滞やったんですよ、うん、でそのご夫婦だったんですけど、若いそのご夫婦と一緒に一日中過ごしました、
うんうん
うん、でまあそれで翌日が天気が唯一いいっていう予報で、でまたその後台風が来る予報で、多分皆さんあった台あった多分
そうですね、
つぼいさんもあった台風やったと思うんですけど、うん、その台風が来る予報だったん でそもそもそのテントで停滞し、槍ヶ岳で停滞した時も天場は風速に多分20とか、
うん、
25とかあったんで、まあその唯一の晴れ間を狙わないとこのあと4日間ぐらい、うん、まあ3日4日天気が悪いっていうので、うん、そう停滞した日の11時に出発、夜の11時に出発しました、
うん、
で、ちょっと小屋の人にお願いしてテントを3泊にしましたんですかね、うん、3泊、お願いしてテントをデポして、その中に荷物を置いて、でテントが飛びそうなんで、もうペグとかも全然意味なくて、スリングを出たんですよね、3本長いの、うん、なんでスリングとあとロックカラビナって結構ごついカラビナ持ってたんで、そのスリングとカラビナで岩にぐるぐる巻きに、テントをぐるぐる巻きにして飛ばないようにして、夜の11時ぐらいから表銀座ラウンド鬼のを1日でトレランで行こうっていうので行きました、
うん、
はい、やりさは降りて横から、まあ、腸に上がり、で、腸ピストンして、常念、お天章を、喜作新道、東釜をね、やりですね。で、まあ、荷物が軽くなったんで、トレランで、かなり快適に、はい、行けましたね。2、3時間かからず、もう横に降りて、で、腸の、の上りがねかなり横からきついと思うんですけど、それもなんか半分ぐらいで行けてで、まあ、風すごい強かった、風強かったですよね、
強かった
です、ね、多分坪井さんが槍ヶ岳にへばりついてる時に私は長ヶ岳でまたマイケルジャクソンをまたマイケルジャクソンしながら、まあちょっとねこうたまにこう風向きが変わると背中をしてもらって走れるみたいな感じで、で友人が常念に来てくれるってことになり、常念で、常念小屋で落ち合う約束だったんで、まあ、息を追うようと、楽しく息。で、常念小屋で、まあ、大北グルメ。何食べたかな？なんか牛丼とか食べました、ね。牛丼と、あとなんかお汁粉とかも飲みましたね。あと友達が持ってきてくれたおにぎりとかも食べて、もうそこで、とにかく食べに食べ、で、その補給食とかいろいろもらって、で、まあ、三つ又の駐車場に停めて、常念に来てくれたんで、普通やったら常念、町でラウンドするじゃないですか。
うん、
山月やったら、うんうん。なんですけど、私がダダをこね、お天守まで来てほしいって言って、だいぶ嫌そうやったんですけど、なんかちょっと疲れて見えたのか、かわいそうやからっていうので、お天守まで一緒に、はい。二人来てくれてたんですけど、二人と一緒に。
はい、
で、その一人が実は、ニューハレの方で、
うん、
竹谷さんって、そう、マウンテンキングってポールとニューハレの営業の方で、うん、で、 ニューハレって北アルプスに売ってるんですよ。小屋に。で、小屋で売ってるもの OK じゃないですか。
うん、
なんで、ニューハレ、ちょっと、
買ったんです。
チート。ニューハレの人にニューハレをチートしていただき、ちょっとそれでまた復活して、うん、おテンションまで一緒に行って、3人でおテンションまで行って、で、そこでお別れして、でまあ、ね、ずっと私一人で、まあ、歩いてて、まあ、雨の中テントで寝たりとかもしてたんで、うん、そこで急に友達に会えて、うん、すごいハイテンションになって、なんで東かまもねも全然余裕で行きましたね。うん、多分ラウンド槍のピークまで取って16時間ぐらいで、はい、回れて、私にしては結構頑張った方で、
はい、ですね、
で台風来るから、まあ、天場でテント畳んでそのまま西かまもねを降りました。
ん、あ、そうなんですね。台風来るから西かまもね、
そう、
あ、来るまでにってこと。
そうです、そうです、はい、まあ、なんかもうすでにすごい風強かったんですけど、まあ、テント畳み始めたの、まあ、6時とか7時ぐらいで夜の、で、西かまもね明日風速25メーターって小屋の人に言われて、西川はね25メーターで降りるのめっちゃ嫌やなと思って、まあね、あの槍様降りるんやったらいいんですよ、まだまだいいんですけど、西川はねちょっと嫌やなと思って、じゃあ今風速多分20ないぐらい、15ぐらいやから15のうちに降りようと思って、あのテント畳みまして、で8時前、夜の8時前ぐらいから西川はねをありました一人で、
うん、
で、槍ヶ岳からコースタイムで3時間なんですよね、すごろくまで。
うーん、
ちょ早すぎるじゃないですか。なんか20時に出て23時って夜の11時に着くと、うん、ちょっと怒られるなと思って、あのじゃあまあしょうがないから水俣まで行こうかなと思って、で。まあ、それでも三つ股までもプラス2時間ぐらいなんで5時間で着いちゃうんですよね、あの普通に歩いても夜でもコースタイムで歩いても100%で歩いて5時間で着いちゃうし、そしたら1時じゃないですか夜の、まあ、ちょっと迷惑やなと思ってなんで、まあ、西かまもねをゆっくりでたまに座ってちょっとお茶してみたりあの、まあ、眠い、絶対ね、まあね、前日の11時、夜の11時から歩いてるんで、まあまあ眠くて、あの、途中で寝てみたりとか、しながら、三つ股まで行きました。
うん、
だから、6時間で行けるところを、朝の4時に三つ股に着いた、三つ股酸素着いたんで、どのぐらいですかね。11時やから、12。5時間か、
5時間6時間、
あ、まあ普通ですねなんか結構休んだつもり、あれ、うん、そうですね、
あの、
あ、そうか、うん、
テント泊を諦めたというか山小屋泊にされたのはその頃でした。
あ、そうです、そうです、
はい、
あの
三つ股さん、ね、三つ股で帰りました、
ランドして、その超常年お天守をランドして帰ってきたらテントがビリビリやったんです。
でも破れてたんですか。
そう、めっちゃ達成感で、わ、これ行ったわと思って、これ一日で行ったん、もうバッチリよと思って戻ってきたら、なんとテントがあのスリングで止めてたんで、テントよりスリングの方が強かったんですよ。あの、まあ、ダイニーマンのスリング持ってて、細いやつやったんですけど、それを大きい岩にぐるぐるにしてて、カラビナもすごいごついやつやったんで、テント側が、こう、
爆
風でちぎれて、あの、ビリビリに。
穴開いたってこと？
ペグループのところが、まあ、四隅全部ちぎれて、かつ、縫い目から裂けてて、で、多分暴れちゃってテントが、岩にこう当たって、ポールのループのところも裂けていて、で、中のものももちろんびしょびしょ。何ですかね。雨はその日降ってなかったんですけど、多分テントが濡れてたんです、すでに。それで、こうテントが暴れるうちに、まあ、クロスオーバーのメイフですごい細いんで、そのテントの濡れた部分が、こう荷物にこうバシバシ当たって、寝袋とかが、まあ、びちょびちょになってました。でも見たことないぐらい、前半よりもさらにシュラフが、まあ、ぺちゃんこになってて、あのダウンジャケットも なんかウィンドシェルみたいになってて。で、まあ、三ツ俣に、まあ、そもそも、その、槍から三ツ俣に行く間に、その時間稼ぎのために、まあ、夜中なんて誰も歩いてないじゃないですか。特にね、その緩いとこやし、そのなんかこう、ちょっと、ね、変な人、この変なみたいな変な人が夜中歩いてるみたいなのもあんまなくて、で、巻き道通ったんで、人がいいひんからと思って、もうシングルトラックに寝てたんですけど、うん、そまあ、こう、やえスタイルで、サバイバラブランケットとか、そういうの着て寝てたけど、やっぱちょっと寒いなって思って、まあ、これはだって寝袋びしょびしょやったら、まあ、無理かもって、そのあたりから思い始めたんですけど、うん、三ツ俣に、3時ぐらいに着いたのかな、4時かな、着いて、まあ、小屋はもちろんまだ暗くて、さすがにこんにちはってできなくて、で、あんまりちょっとルール違反やからやりたくなかったんですけど、天場にテントを張らせてもらって、朝お金を払いに行こうと思って、で、張ったんですけど、まあ、ビリビリやから、まあ、立てられへんし、で、その日も風が台風、まあ、台風じゃなくなったんですけど、まあ、風強くて、まあ、テントも暴れるし、シュラフびしょびしょで、まあ、シュラフかぶってみたけど、もうすんごい寒くて、これはもう低体温の危険があるなって思ったんで、4時、5時ぐらいに、その、小屋のお客さんたちが起きてくる時間にスタッフの方がいらしたんで、今ちょっと着いたんですけど、止めていただけませんかということで、そこで小屋泊まりに、変えました。
なるほどね、
はい、
まあ、そうなった以上楽しみますみたいなことを、
あ、そうですね、
ディスコードにね、書かれてて、
はいはい、
それはそれでまた
そうです、
ね、新しい楽しみが、
はい、うん、もうなんかそれは最初からもう台風とか天気が大荒れになったら小屋泊に変更しようって思ってたんで、うん、別にそこに特段躊躇はなく、うん、あるとしたら吉田さんが暫定位置やったじゃないですか、うんうんうん、で、吉田さんもテント持ってたけど結構割と早めから小屋泊にして、うん、小屋泊部門で1位だったじゃないですか、うんうん、で、吉田さんもともとお友達なんで、うん、吉田さんを1位にキープしたかったんです、うん、吉田さんが1位でいてほしかったんです、うんうんうん、で、私がテント泊部門で、うんうん、テントと小屋補給部門で、うん、最短で、うん、まあ、一撃で絶対やるつもりやったんで、降りるつもりはなかったんで、確実に私が1位になると思ってたんで、まあ、もはや吉田さんとの戦いじゃないですか。私が一番最後に初めて皆さんの経過時間も見てるんで、やめない限りは絶対最速やっていうのは分かってたんで、吉田さんそのままで私がテント泊で通せば、吉田さんと私ダブル優秀じゃないですか。
カテゴリー1位
同士でお祝いしたいって思ってて、
はい、
でもだからもう、ああこれ小屋博に変えたら吉田さん1位じゃなくなるみたいなで多分まあ空と天気図とか読んで、まあ、2日、うん、1日か2日で絶対に良くなるっていうのはまあ見えてたんで、うん、その後絶対4日はいいんで、そしたらもう一発でいけるから、うん、吉田さんの記録を上回っちゃうのはもうその時点で計算できちゃったんですよね、
はいはい、
9日ぐらいやったんでそこで、
うん、
でどうしようみたいな、うん、ごめんお父さんみたいなごめんって思いながら買っちゃうわと思って
買っちゃうわ
思ってちょっと戸惑ったんですけど、もう声白にしましたね、う
ん、まあね、はい、天童がそんな状況だったらね
そうですね、でなんかもう小屋泊に変えたら泊まってみたい小屋に泊まりたかったんです。
あ、なるほど。
なんかこう、私あんまり山小屋泊は仕事の取材でしか経験がなくて、プライベートの時はほとんどテントか避難小屋なんで、なんかね、お金もかけるしかないじゃないですか高いんで、こんなに高いお金払うんやったら泊まりたいところに泊まりたいし、あとご飯が美味しいところに泊まりたいじゃないですか、でメニューが多くてみたいな、レトルトチームは嫌やみたいなあって、で三ツ俣に決めて、絶対三ツ俣、はい、もうその先も行けたん、水晶でもいいし、まあ、水晶の先ちょっと厳しいけど、まあ、五の口五郎でも烏帽子でもよかったんですけど、三ツ俣に泊まりたかったんですよ、
うんうんうん、
でしかも1日停泊するっていうのが分かったんで、 まあ、丸2日いるわけじゃないですか小屋に、うんうん、丸2日過ごす小屋結構選びますよねトイレがきれいとかなんかご飯軽食もねずっと小屋の中にいるから、うんうん、なんかスイーツあるとか、うんうん、ビールがね美味しいとか、うんうん、そういうのあって三ツ俣にしても最高でした
最高でした
最高でしたね2
日間滞在
丸2日、うん、何にもせず
高原リゾートみたいなね、
まあ、まあでも嵐なんで高原感は全くないんですけど、まあ、ホテル泊みたいな、はい、くっちゃねくっちゃね、まあ、朝からビール飲みで朝ごはんに呼ばれ朝ごはん食べでもう一回ビール飲み
朝から
でね
優雅ですね
あの充電もできるんですよ
あ
充電コーナーあってまあちょっとあのね、発電機ついてる時だけなんですけど、うん、充電もできるから、もう携帯、あ、電波はね、通じないんですけど、今まで撮った写真とかを、こう、整理したりとか、うん、まあちょっと、インスタとか用のテキスト考えたりとか、で、天気悪いんで、だんだんだんだん、こう、仲間が増えていくんですよ。携帯仲間みたいなのが増えていくんで、そういう人らと、こう、話、いろんな参考の話聞いたりとかして、うん、で、お昼、ランチは、パスタを食べパスタ食べ終わったらあのケーキを食べちょっとお昼寝して夕飯に呼ばれあのジビエシチューを天気悪いからっていうことでおかわり自由で普段はやってないですよ普段はやってないですけどお客さんめちゃくちゃ少なかったんで結構たくさんあるっていうのであのジビエシチューの肉の塊を、
あの名物ですもんね。
そう、何回もおかわりして、で、そう、こう一回新穂高で降りてから行動食を持た、うん、ほぼ持たないって決めたんです、うん。で、行動食を取らないスタイルに変えたんで、小屋でエネルギーを蓄えるっていうので、うん、停泊するからその2日間でこの後のエネルギーを体に蓄えとってあのしこたま食べ
しこたま
で2日目メニュー変えてくれたんですよ晩ご飯の、2日も泊まってくださるからとか言ってで宿泊代安くなるんですよ
えあそうなんですか
連泊割とか言って3000円安くなった
あそうなんですか
結構安くてで朝晩ついてるんですよ、うんうん、めっちゃいいやんと思ってで朝ごはんもおかわりしでビール飲んでランチ食べて寝てスイーツ食べて
めっちゃ満喫しますね、は
い、でためちょっと外をさねやみやすごい雨み少なくなったらその一緒にね小屋泊まりしてる人とお散歩してで晩ご飯食べ、うん、でなんかその2日目フライやったんですけどまだジビエシチューあるんでもしよかったらって言われて晩ご飯とプラスジビエのメニューを2人分食べてはい満喫しました。
すごい差ですねそれまでの槍ヶ岳のビリビリのテントとそ、ね、その三ツ俣の優雅な生活の差がすごいんですけど、はい、
三ツ俣山荘でその初日にの晩ご飯の時にあの斜め向かいに座ってる人がもしかしてエマさんですかって言われてでなんかあトレランするんかなと思ってあかわいそうですって言ったらあの ここに来るのに山にね来るのに、うん、いぶきステーションを聞きながら来ましたって言われたんですよ。
ええ
その新穂高で撮った収録したやつを聞きながら、
はい、どういうこと
来たらしくて、はい、なんかそれもあの伊原智和さんの 100タイムズのポッドキャストをが好きで聞いてる人だったらしくて、はい、それが聞き終わった時にたまたま同じジャンルかなんかで自動再生おすすめで自動再生されたのが「MK ステーション」で、うんうん、それが私が喋った回やったらしいんですよ。はい、でそれを友達と2人で車の中で聞きながら北アルプスに来ましたと関西の人やったんですけど。
へ
でそのポッドキャストの中であのモンベルの「プラズマ線っていうダウンを着てるって話してましたよね、うん、ダウンで分かりました
ねすごないですかそれ
あの顔がすごいむくんで腫れてて顔で分かんなかったみたいであのダウンでもしかちょっと自信なくて顔がとか言って自信ないからでもダウン着てるって言ってたしなっつってでなんかその聞いてた人が目の前にいてびっくりしましたみたいなこと言われてすごいとか言ってもらえて、うん、その人とすごい仲良くなりまして
うーん、うん、いやー ご飯も人との出会いもたっぷり楽しんでますね。
そうですね、
はい、大北アルプスこんなんやったっけ
すみません本音なんですけど、まあはい、そう降りる選択肢もあったんです。台風天気が荒れるから、うん、でももう裏銀座にいて降りるの6時間とかかかるじゃないですか。まあ、だからと多分どこに降りても、うん、まあ、七倉に降りるのが多分一番いいと思うんですけど、結構時間がかかるんで、またそれ登り返すの嫌やなと思って、うん、で、まあ、1万ちょっとするし、2泊したら2万ぐらい、2万ちょいするんですけど、まあ、2万円の価値あると思って、
うんうん、そうですね、
お往復じゃあ20時間、まあ、まあ20時間も15時間やとして、で下山したら下山したでそこから家に帰るのかどっか泊まってとかするわけじゃないですか、うんうん、それもお金かかるんで、まあ、なんか20時間弱とプラス帰る時間考えたら2万円安いかもと思って、それで停滞するようにしましたね、うん、はい、そうですね、
急がないと時間が
ない、あ、やばい、あ、時間がね、
はい、
やばい、
はい、で、まあ、その三ツ俣で2泊停滞したおかげでその後、三ツ俣から船久保、うんうん、船久保から冷たい池、冷たい池から天狗、天狗から最後ちょっとウィニングランで、
ウィニングラン
、まあ、お楽しみ、最終日のお楽しみで津軽池まで行ったんで、4日間、
4日間か、
はい、4日間はあのピーカンでした。
うん、最後ね、
ピーカンもったいないっておっしゃってた
ぐらい、あ、そうそうそうそう、ね、その後も2日間ぐらい晴れやったんで、うん、11時に出発して、まあ4時に着く、3時ぐらいに着くスタイルを毎日続けまして、うん、まあ、三ツ俣から一番革新の、なんかどなたかポッドキャスト、あの、いぶきステーションでおっしゃってたんですけど、船久保蓮華館の、
ジュンコニーが現れたところですね。
凶悪区間は、うん、あの、
凶悪区間
あの、ジュンコさんが来てくれて、で、あの、純子さんと一緒にそこを越えられたんで、うん、まあ、あとは歩いたことあるエリアやったんで、鎖場がすごい多いんですけど、うん、まあ、大丈夫っていうので、で、それも、あの、ブナタテオネを純子さんが上がってきてくれたんですけど、純子さんはブナタテオネを降りたいって言ったんですけど、ちょっとなんかごまでとダダをこねて。
あ、そうなんすか。
最初、なんかどうしよっかな。
エボシだけの予定だったってこと？
途中まで来てくれたんですよ、エボシから。はい、黒部五郎にの間 の, あの裏銀座を3分の1ぐらいまで逆走してきてくれて、でもスイスピークス終わって結構翌々週ぐらいやったんで、うんうん、まあ、疲れもあるのか、ブナタテに降りようかどうしようかちょっと考えながら来たんだみたいなことを言われたんですけど、うん、まあ、いかにこの先が大変かというのと行ったことないんでしょみたいな感じで、はい、あの説得して一緒に行ってもらって船久保まで来ましたね、うん、で船久保から4時間5時間ぐらいかかるんですよね、下まで七倉山荘まで。それで彼女は1時間ぐらいで降りてました。1時間半ぐらいで降りてました、
すごい、
まあ、4時ぐらいに着いて、もう5時ぐらいには着いてましたね。どうやって降りたんかっていうぐらい全然ですね、
さすが、
そうですね。で船久保からはもうその後小屋が全部閉まってたんで、うん、種池まで小屋がなく、まあ、でもあの長野県民で、あの張の木サーキットは何回も行ったことあったんで、あの全然誰もいないところを結構軽快に行けて、で冷たい池に泊まりました。冷たい池山荘ですね。で山荘でもあのしこたまご飯を食べでなんか船久保どこから来たんですかって隣のテーブルの人に不意に言われ、うん、あ、船久保からって言ったらすごいシーンってなりました、うん、食事のとこ船久保どこだっけみたいな感じで、で船久保じゃあ冷たい池からその後は天狗までですね、うん、もうそれも一気に行ったんですけど、ちょっと五竜のトイレにスマホ忘れて、あの往復1時間ぐらい戻るっていうのちょっとラフラあったんですけど、まあ、それもまあまあ、うん、あのザックデポしてダッシュで走って五竜取りに行き、でもう一回再開して、でなんか天狗に泊まらなくても別に津軽池までその日に行けたと思うんですよ。で そうすると12日になるので、まあなんかタイムを狙うなら12日間でもう夜中に津賀池まで行っちゃえばいいと思ったんですけど、うん、翌日も天気が良かったんで、うん、まあ、せっかくのこんな北アルプスでみんなに羨ましい なって言われながら歩いてるんで、うん、まあもう1日かけても別にいっか、吉田さんには勝てるし余裕でと思って、
そう、ね、
2日あるんで、
そうですね、2
日差あるし、で天狗山荘ね、めっちゃいい小屋なんですよ。で天狗山荘も通過しかしないんで、こんなことがなければ、うんうんうん、天狗山荘に憧れの天狗に泊まるっていうのがやっぱ最後のご褒美には最適って思って、で天狗山荘生ビールもあるしハーゲンダッツもあるんですよ、そうで、ご飯もめっちゃ美味しい鍋が出るんです。でフライとかすごい、ご飯も豪華で小屋もいい小屋なんで、天狗に泊まるのを、目標に鹿島槍とか、キレット、まあ、五竜の登り返し、唐松の登り返しで最後帰らずの剣なんで、うん、まあ、逆から白馬からじゃないこっちから行くと結構危ないんですよね、下りが多くて、うん、鎖場がなんで結構気ぃつけてたんですけど、鎖場すごい得意なんで、まあ、順調に鎖場すごい早くて、順調に行ったんですけど、なんと帰らずの件終わったところで遭難者に会いまして、
あら、
最後に遭難救助をして、天狗にで終わるっていう。ではその遭難者の話すごい面白いんですけど、これ話し出したら多分終わらないんで、まあ、とにかく、まあ、セミって分かります？こうなんかセミって言うんですけど、岩に張り付いた張り付いた状態で動けなくなってる行動不能の人がを見つけて、
やばい、それ私かも
で、しかも登山道じゃない崖で、そうですしかも帰らずの件私は終わって、これだから向こうは向こうから来てて、これから登る人やのに、うん、もう1時ぐらい、昼過ぎ1時ぐらいで、これから帰らずの件行って唐松なんて無理やろみたいな時間に、その登山道じゃないところにこう人が張り付いてて、かつ足がもうガクガクってしてるから、それの落石がこっちにこう落ちてきて、で私ヘルメットしてたんですけど、落石でその人がいることに気づいて、わーって思って、でそしたら人がいて、でなんか大丈夫ですか、そこじゃだなんか動けますかとか言ったら、動けませんみたいな大丈夫じゃないですみたいな感じやって、えそこ登山道じゃないですけどって言ったら、えみたいな、そうなんですかみたいな、
女性ですか、
男の人です、
男の子
そうで、まあその誘導して登山道までどこに行くんですかって言ったら、なんと八方まで降りるっていうんですよね。まあ多分すごい早い人でも夜7時8時とかなるんで、いやちょっと無理だと思うんですけど、ここでそんなね道迷いすっごい分かりやすい登山道なんです、しかもそこ岩場で、そんなとこで間違ってるぐらいで、この後帰らずの県行けないと思いますって言って、唐松に行くのも多分暗くなるし、もう人もいんひんし、やめた方がいいですって言って、でその人上から下から見上げたら、ソールがねなかったんですそう、なんかラグがなかったんです、ツンツルテンやったんですよね、でふにゃふにゃのシューズ履いてて、で T シャツにジャージで、ショッピングセンターに売ってそうなデイパックで、そうで、これはやばいなと思って、でいや戻った方がいいですよっつって、一番近いところが天狗山荘っていうところなんで、そこにで泊まった方がいいんじゃないですかって、津賀池にも降りれないと思いますって言ったら、あ分かりましたって素直に、
うん、あそこ
受け入れてくれて戻りますって言われて、でだけどお金を持っていませんって言って小屋に泊まるお金持ってなくて、で私も小屋番もやってるんで、いやもう振り込みに、後日振り込み、そう遭難者とかお金持ってない人後日振り込みできると思うんで、頼んで くれないと、まあ、多分救助呼ぶぐらい暗くなっちゃうと思うって言ったら、あじゃあそうしますと、
うん、
あじゃあお気をつけて、まあ、来た道帰るだけじゃないですか、お気をつけてって言ったら、ご一緒してもいいですかって言われまして
連れて行ってくれってことですよね、
はい、そこから3時間、
あ
では、すごい緩いガレでもなんと四つん這いで、
うん、
で天狗の大下りを登るのにほぼ四つん這いで、
うん、
まあハンガーノックと脱水やったんですけど、結局あの水一滴も持ってなくて、食べ物も持ってなくて、お金も持ってないし、
危な、いや、エマさんいなかったらだいぶ
日本人ですね、
すごい
20代の男の人で、でなんかもうほぼ動かんし、ゆっくり歩いてもついてこんへんから、まあ、最悪牽引
牽引
で、ね、牽引できる道具持ってたんです。なんで、まあ、最悪牽引やなと思って、でまあ救助を呼べるところまで牽引やなと思って一緒に歩いて、で水を与え、うん、同じですよね、すみません。あのなけなしの水を与え、なんか私の唯一の菓子パンを与え、あのブドウ糖でラムネを与え、一緒に歩いて、で、まあ、最後ちょっと夕立、霧が巻いてきたんで雨具持ってるって聞いたら、雨具は持ってないけど上着なら持ってるって言ったんですよね。で寒くなってきて、来た方がいいよ、上着持ってるんでしょっつって、あ、はいっつって、でその雨具じゃないと雨防げへんと思うけどって言ったら、いやフードあるんでそこそこいけるっすって言ったんですよね。でフード、あー、じゃあなんかシャカシャカのウィンドブレーカーみたいな持ってんのかなと思って出したら、あのパーカーやったんですよ。
綿100
パーカーでそのパーカーの男の子をの四つんパーカー着た四つん這いの男の子をに水とか食料を与えながら、あのペーシングして小屋まで連れて行き、あの大北アルプスの感動はもうなくなりました。もうなんかそのそれが最強烈すぎて、もうなんか最後あまり感動できなくなり、うん、私これ終わったら泣くかもとか思ってたんですけど、うん、
言われてましたね。
そう、え、ちょっともう終わったら泣くかもと思ったんですけど、次の日の朝も朝準備してたら、その男の子にご一緒していいですかって言われて、まあ、それちょっとお断りしたんですけど、うん、お断りしたんですけど、まあ、なんか一人になっても、なんかその昨日の前日の強烈な思い出が、あの子はなんで来たんやろとか、まあ、いろいろ喋ったんですけども、言ってることもちょっとよくわからなくて、まあ、それに頭が支配されてしまい、あんまり感動できず、あの、無事に津軽家までおりました。
なるほど。
はいはい、そんなこんな、はい、だいぶ大変な、はい、
最後がまさかの展開でしたけど、
そうですね、ま
あ、でもね、あの、うん、お二方とも人を助けて、
そうですね、
はい、すごいいいことされたと思いますけども、
そうですね、
はい、なんとコメント
して、息をこぼしてます。
そうですね、若干会場が湧いてます。
エマさんに質問やけど、下着とか変えてます？
あ、それ下、あ、着替え問題、え、皆さん着替えどうしてたんですか？あ、でも早い、
あ、じゃあよかった、1個ずつ、はい、
1個ずつずれましょう。
もともと4日、3泊4日とか、最大まあ5日ぐらいの予定やったわけじゃないですか。
はい。
それで、着替え持ってたんですか？
着替えは1枚しか持ってなくて。
あ、でも1枚持ってたんですか？
はい。パンツ、T シャツ、それぞれ予備持ってるんですけど、よっぽど寒くてたまんないって時じゃなければ出さないです。
ああ、
温存、ずっと温存です。はい、
温存型、
温存。
まあ僕は下山用、まあ下山した時に、着る服を、
そうだね、
そうね、用意しといて、まあ一応山でも使えるような服で、まあ基本着替えない
ない
っていう感じですね。
え、何日まで行けます？私は
女性
の、あのね、これめっちゃ正直に多分知りたい人多いと思うんです。だからめっちゃ正直に言うと、パンツは履いてます。何の話。いや、履いてる時と履いてない時がありますっていうのが正直なとこで、乾くパンツとかじゃなくてウールで、全部ウールなんですよ。 T シャツもウールやし、トレアの時は違います、河川ですけど、 T シャツもウール、あのアンダーウェアも上下、女の人は上下やるんでね、上も下も全部ウールで、かつ着替えは1枚です、私も。で、ウール基本的に臭くないんで、2週間着てても 一切匂わない。
へ
いいし、ウールでもメーカーによってはちょっと冷たくなるなとかいろいろあるんですけど、まあ普段使ってる大丈夫なやつを着てます。
へ
で、これね、ちょっと、いろんな人に聞かれるのは若干どうかと思うんですけど、山の人あるあるだと思って言うんですけど、パンツは基本裏と思ってで、一回一回ですよね。
そうですね。
ね、ね、はいって言ってください。はい。はい、取られてるの
か。もちろんです。
なんで、で、だいたい2、3日 OK じゃないですか。
あ、OK ですね。
そう。はい、トレランでもね、2、3日行くから、だから、表で、2、3日裏返して2、3日、あと脱いで2、3日です。そうすると計算すると、
もう9日間、
6日間になるでしょ。
はい、
で着替えもう一枚持ってるじゃないですか。合計すると、
あ、そうか。
12日になるんですね。
2週間近く入れますね。
めっちゃいいやそれ。
でしょ。
大きた
大きた。なんか私は今回短パンであんまり歩かなかったんですけど、短パンはインナーショーツがあるタイプを使うことが多いです。そしたらノーパンだってもパンツ履いてるのと一緒なんで。です。
ありがとうございます。
あ、あそう、さっき女性に聞かれたブラドットのに、パッドがついてるんですけど、パッドがね、はい、結構濡れるんで汗びえするんですけど、それはパンチングして穴開けてます。
へえ。いや、ちょっとね。
はい。
まあ、遭難者を助けたりとかってあったと思いますけど、まあちょっと最後にこう全体振り返って。う
ん、はい。
なんか感想というか
初の優勝者としての一言、はい、いただきたい。
あ、いいこと言いますね。
フォローありました。
あ、いいこと言いますね。はい、
女性の私がそのすごいヒトラーよりもまあ、短い期間で踏破できて、かつ一撃唯一やった理由としては、まあ、9月って一個あると思ってて、9月の方がまあ勝ち目って別に勝負してたわけじゃないけど、一撃踏破したいっていう自分の目標に近いのは8月より9月かなと思ってたんで、で夏よりもやっぱ夕方の3時ぐらいからの夕立ちがちょっと減ってくる時期で、積乱雲もちょっと少なめになるので、勝ち、まあそう長く歩けるかなと思って、あえて9月にしました。
なるほどね。
それも戦略かなっていうのと、あとはまあ降りない、
うん、
で降りないは、うん、結構仕事とか家族とかあるんで、ね、2週間ゆえ2週間休み取れないと思うんですけど、まあまあ1日2日で心折れたっていう話なんで、まあそれよりは休みあんま関係ない。
さしてくるよ。
私そのフリーランスの特権で、坪井さんもね、経営者でね、お休み取りやすかったってことなんですけど、なんかそういうことじゃなかったっていうのが今日で分かり、結構早めに心折れてるっていうのが分かったんで、なんか、まあ、無理しすぎず、まあ、早い人なんで追い込める体を持ってらっしゃるんですけど、なんかその踏破するのをイメージして無理しないっていうのもやっぱりその賞賛の一つやったかなと思ってます。
うん、
はい、
いいですね。
ありがとうございます。
始まったからって、確かに一撃。
あ、一撃。一撃っていいですよね。一撃
めっちゃかっこいいですよ。
一撃気持ちいいですね。
ね、素晴らしい
気持ちいいです。はい、
今後来年以降、
はい、
大北アルプス、
はい、
もし続くとしたら、
はい、
往復やね。
あ、往復ありですね。
往復
ハワイ、
いや分からんけど、
往復って1ヶ月かかる。かかるんでしょ。
まあ、かかります。
2週間だから、
かかる、かかる。
天気によります、ね、
だってその期間の天候は絶対荒れるけど。
でも今回、まあ、室戸剣からスタートして白馬に行ったんですけど、なんかいわゆるその難易度の高いルート、例えば槍穂重走とか、あと、八峰キレと、あと、帰らずの剣とか、ああいう鎖場岩場が、一 般的な登山者と逆になっちゃったんですよ、
うん、
全部、
うん、
だからやり方はやりから行った方が絶対楽やし、うん、帰らずも八峰も白馬側から行った方が楽なんで、
そうですね、
逆回りにしたらもうちょっと早く行けたかなみたいな、
うん、
のはあります、
うん、
はい、
なるほどね、
なんで往復やったらもうなんか袋今回と同じ感じで行くんやったら袋の方が早いかもみたいな、
うん、
のはありますね。
23歳が
それもしかしたらやめましょう長いからやめましょう。
ひとまずあのもし来年やるとしたらちょっと興味ある人に向けて、
はい、
なんかありますか、はい、言葉は
TJR 目指してなくてもあの大北アルプスはチャレンジできます、
うん、
なんかそのあとトレーラーやってなくない人とか参加してほしい、
うん、
トレラン初心者とかも OK やし、
うん、いるよ
あなんか、ね、
や
ったよ。三股で80代のおじさんに会ったんですよ。おじいさんですよね、うん、もう80代のおじいさん、北アルプス一筆書き何回もやったって言ってたんですよ。
強すぎる。
若干お前より俺の方がすごいみたいなこと言われて、途中からちょっと話聞くのやめちゃったんですけど。でもなんかその、一筆書きみたいな何回もやってるって言ってて、まあ、すごいゆっくりやけど、その日も三股山荘まで来たんですよ。すごくないですか、うん、なんかそういう参加者いても面白いなとか、うんですよね、あと外国人すごいたくさんあって、海外日本よりロングトレイル栄えてて PCT とか、なんかそう、あとヨーロッパも GR とか長い距離歩ける人がいっぱいいるんで、そういう人いっぱい来てくれたらいいなと思ってて、うん、あ、そう、これ言いたかったんですけど、あの北アルプス歩いてるとうわ日本じゃないみたいってつい言いません？
言います。スイスみたい
つい言うじゃないですか。日本です
ですよ。
で白馬とかでもなんか外国人の人がと喋っててもうなんかすげえみたいな、
うん、
これ僕たちの国じゃこんなの見れないとか言ってて、だから逆じゃないですか。日本人が海外行きたいのとかと一緒で、
うん、
なんかこんな素晴らしいトレイル歩いたことないよってめっちゃ言ってて、
うん、
なんかこれが日本の絶景やから、日本の絶景を皆さん知らないだけで、日本じゃないみたいっていうのはちょっと違うなと思ってて。
なるほどね。
これが日本のめっちゃすごい大事なトレイルやなっていうのを思ったんで、そういう意味でもトレランの人もやし、トレランじゃないハイカーの人たちも大北アルプスで、そのみんなが知らんすっごい綺麗な日本の自然を見てほしいなって思いました。どうですか？
今
の映画！
かわいい！かわいい。どういう評価？かわいい。あんまかわいくない話だったね。
いいこと言えた。
いや、素晴らしい。はい。そうですね。これぞ、これが日本だというね。
そう、
はい。日本を代表する絶景をぜひみんなにも堪能してほしい。
それを満喫できるのが大北アルプスで、すごい楽しめました。
はい。
はい。
中島恵麻さんでした。ありがとうございます。はい。皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
よかった、いいこと言って締めれて。
じゃあ、はい、今最高やった。
あ、最高やった。
泣いてないけど。
やばい